エゼキエル書第14章。イスラエルの長老たちの何人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らに応じられるだろうか。それゆえ彼らに告げてこう言え、神である主はこう言われる。心の中に偶像を秘めて不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者にはその偶像の多さに応じて主である私が答える。こうして偶像のゆえに皆私から離されてしまったイスラエルの家の心を私が捉える。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。立ち返れ、あなた方のすべての偶像から身を翻せ、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。イスラエルの家の者でも、イスラエルに起立している者でも、誰でも私から離れ、心の中の中に偶像を秘めて、自分を不義に引き込む者を顔の前に置きながら、私に尋ねようと預言者のところに来る者には主である私自身が答える。私はそのような者に敵対して私の顔を向け、彼を印として語り草として私の民の間から立ち滅ぼす。その時あなた方は私が主であることを知る。もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私はその者に手を伸ばして、私の民イスラエルのうちから根絶やしにする。このような者たちは自分の咎を負う。その預言者の咎と尋ね求めた者の咎は同じである。こうしてイスラエルの家にはイスラエルの家はもう私から迷い出ることはなく、重ねて自分たちの背きによって自分自身を汚すことはなくなる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。神である主の言葉。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が私に対して罪あるものとなって信頼を裏切り、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人や家畜をそこから立ち滅ぼすとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の言葉。もしその国に私が悪い獣を行き巡らせ、それを不毛にし荒れ果てさせ、獣ゆえに通り過ぎる者もいなくなるなら、たとえその中にこれら三人の者がいても私は生きている。神である主の言葉。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことはできない。ただ彼ら自身だけが救い出され、その地は荒れ果てる。あるいは私がその地の上に剣をもたらし、剣をこの地を行き巡れと言って人や家畜をそこから立ち滅ぼすとき、たとえその地にこれら三人の者がいても私は生きている。神である主の言葉。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことはできない。ただ彼ら自身だけが救い出される。あるいは私がその地に疫病を送って人や家畜をそこから立ち滅ぼすために 流血をもって私の憤りをその地に注ぐとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている。神である主の言葉、彼らは決して息子も娘も救い出すことはできない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。誠に神である主はこう言われる。人や家畜を立ち滅ぼすために、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病の四つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れの者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやってくる。あなた方は彼らの生き方と行いを見て、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたことすべてについて慰めを受ける。あなた方は彼らの生き方と行いとを見て慰められる。この時あなた方は私がそこでしたすべてのことは理由もなくしたのではないことを知る。神である主の言葉。天の父様、祈りが願い通りに応えられない、そのことが主によって宣告されました。どうかあなたの御心を求め、すべてを委ねて祈るものとしてください。そして主の御手に自らを委ねて、やがて慰めをいただくことができるように主の道を教えてください。今疫病が世界に広まっています。その中で捧げられる祈りが御心にかなったものでありますように、そして主がくださる苦難によってつまずくことがないように私たちを守り導き、また証をさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みした箇所はもう繰り返しが多いんですけども、分かりやすいところかと思います。先週見た13章では、偽預言者に対する、また女預言者に対する宣告の言葉がありましたが、そのような偽預言者に惑わされている、あるいは、自分たちの思う通りのことを語れと、預言者たちに要求している、人々に対しての叱責と、そして、宣告が告げられます。大きく分けますと、11節まではこの主に、より頼まず、偶像を前に行く者たちへの、裁き、そして、主が、裁きを行うときに、偽人が、取りなすようにと願ったとしても主は聞かないと。しかし、すべての災いが及んだ後、残された者たちの死に立ち返った姿を見て、あなた方はやがて慰めを得るということが告げられています。まず前半のところから見てまいりましょう。一節を見ますと、長老たちが幾人かエゼキエルを訪ねて、そして前に座ったとあります。お言葉を聞く備えを持って耳を傾けようとしていました。エゼキエルの預言に最初は耳を傾けなかった彼らですけども、エゼキエルが真の預言者として召されたことを認め、また彼らの 心にかかっていました故郷エルサレムの守りについて、偽預言者たちが語った通りではなく、エレミア、またエゼキエルが語ったようになるのを知らされて、真の預言者に今心にかかっていることを主の御心を教えてほしい、まあ、願わくは故郷が守られ自分たちが帰れるようにしてほしいと願って御心を求めにやってきました。しかし主ははっきりと彼らの願いに対して聞かないと答えられます。ここで4節の最後の部分、そして7節の最後の部分に、主である私、主である私自身が答えると言って、預言者であるエゼキエルに、まあ、彼らにこう告げなさい、とは言われませんでした。つまりもうエゼキエルは主が語ることをもう一言一句そのまま語るようにと告げられたのです。預言書の中には預言者の思いが込められて、それが神の言葉として記された部分もありますけども、部分的には主が語った言葉そのものがはっきりと告げられることがあります。なぜ私自身が答えると主が言われたのか、それはエゼキエルが偽預言者の誘惑試みに今会おうとしており、そして彼が固く預言者として立つための憐れみではないかと思います。一見死を恐れ敬虔な信仰深い面持ちを持って長老たちは訪ねてきましたけども、若輩のエゼキエルにとっては目の前に彼らが座るということは相当の圧力を感じたのではないかと思います。そして主の目には彼らの心の内がはっきりと見えていました。3節をご覧ください。主はこう言われます。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らに応じられるだろうか。この心の中に偶像を秘め、そして自分の顔の前に不義に引き込む者を置いていると、もちろんそれは目に見えないものだったと思いますが、心に偶像を秘め、そして自分の前に主ではなく偶像を置いている。何が偶像であり、そして不義に引くものだったんでしょうか。形のある偶像は人の人間的な願い、欲望の現れでした。心の中心に、この長老たちの心の中心には主がいらっしゃるのではなく、自分の思い、 それが六花と座っており、そして彼らが従おうと見ていたものは、また聞こうと見ていたものは、主に従う敬虔な思いではなく、自分の願っていること、こうあってほしいと自分を信じ込ませているようなものが彼らの目標として目の前に掲げられていたのです。主の導きに従おうというふりをしながら、実は自分の願いが叶うようにと預言者に言わせようとしていた、そういう長老たちの心です。本来は自分の前には主を置かなくてはいけなかったんですけども、自分の思いを前に置いていたのです。やがてエルサレムが滅亡するときに、滅亡した後ですね、カルデア人、バビロン人を恐れて、民はエレミアを訪ねました。その時は大変敬虔な言葉を持ってエレミアの前に彼らは立ったのです。ちょっとエレミア書を開いてみましょうか。42章です。エレミア書の42章、少し前のところですね。1371ページです。ちょっと長い箇所ですけど読みいたします。42章1節から6節。軍のすべての高官たち、カレアハの子ヨハナン、ホシャヤの子イザンヤ、および身分の低い者も高い者も皆近づいてきて、預言者エレミアに言った。どうか私たちの願いを受け入れてください。私たちのため、この残りの者すべてのために、あなたの神主に乗ってください。ご覧の通り、多くの者の中からわずかに私たちだけが残ったのです。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。そこで預言者エレミアは彼らに言った。承知しました。見よ、私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神主に祈り、主があなた方にお答えになることは皆あなた方に告げましょう。あなた方には何事も隠しません。彼らはエレミアに言った。主が私たちの間で真実で確かな証人であられますように、私たちは必ずあなたの神主が私たちのためにあなたを使わまして告げられた言葉の通りに全て行います。それが良くても悪くても、私たちはあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。私たちの神主の御声に聞き従って幸せを得るためです。ここだけ見ると素晴らしい信仰の求めのように思います。しかしエレミアが御旨を告げます。バビロンの王に仕えよと、そう告げた時、そしてもしエジプトに逃れようとするなら滅ぼされると、そうはっきりと告げた後のことです。43章、エレミア書の43章を見ていただけますか。エレミアが民全体に彼らの神主の言葉を語り終えた時のこと。彼らの神主はこのすべての言葉をもってエレミアを彼らに使わされたのであるが、ホシャヤの子アザリア、カレア派の子ヨハナン、および高ぶった人たちは皆エレミアにこう告げた。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに 行ってそこに起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。リリアの子バルクがあなたをそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して、私たちを死なせるか、あるいは私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。カレハの子ヨハナンと軍のすべての高官たちと民のすべては、ユダの地にとどまれという死の御声に聞き従わなかった。この時と同様に、長老たちは自分たちの思いという偶像を秘めて目の前に置いていました。それに対して主は言われました。イゼキエル書14章に戻っていただけますか。4節の終わりのところ、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には、その偶像の多さに応じて主である私が答えると。主は彼らが抱いている、心に抱いている偶像をすべてご存知で、その多さに応じてそれをすべて打ち砕くように語ると言われました。死の見てから、また死の目から誰も逃れることはできません。偶像を愛する偶像礼拝の力がどんなに強くても、主はそれを打ち砕こうとしておられまして、主の言葉と主の御業の前に民は逆らうことができません。しかし偶像は大変しつこいもので、なかなか追い出せませんでした。実はこのバビロン捕囚、エルサレムの滅亡ということで、イスラエルの民はもう見える偶像は根絶したんですけども、しかし新たな心の偶像を抱くようになってしまいました。こともあろうに、自分たちの思いの通りに聖書を勝手に解釈する、またあなた方は行えないだろうと、モーセを通して宣言された律法を行えるように作り変えて、というか勝手な解釈をして、行いを、律法の行いを偶像にしてしまいました。それを打ち砕くには、巫女の犠牲しか、十字架の贖いしかなかったのです。さて、エゼキエル書の14章6節以降、そんな頑なな民のことを主は承知の上で、あえて偶像を遠ざけよ、主に立ち返れと訴えます。その言葉は一時的な効果は及ぼしましたけれども、旅を再び戻ってしまいます。しかし神の言葉は捨てることはありませんでした。この言葉は生きて今なお語っています。また主はイスラエルの民だけでなく、起立者にも偶像から離れよと語ってくださいました。そして預言者のところに、偽預言を期待して相詰まる者たちに、民におもねる偽の預言を、たとえ預言者が、 きずられて語ったとしても主ご自身が答えると宣告されました。そして主に逆らった罪によって彼らが立ち滅ぼされると八節に宣告します。そして偽預言者に対してはこの十三章でも裁かれましたけども、大変厳しい言葉が語られました。9節、もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。神様は惑わす霊を偽預言者に送り、そして主が偽預言を語らせたと告げます。すべてのことが主のご支配のもとに、主のご計画のもとになされました。十節にはもちろん、その頑なのままに語ったことで、主が、この悪い霊に引き渡されて、この預言者たちをですね、そして偽の預言を語るようになったんですけども、その結果咎が負うことになります。そしてその咎は尋ね求めた者の咎と同じと、つまり偽預言を語らせた民と、またそれに乗って本来の務めを捨てて偽預言を語った者は同罪だというのです。しかしこの裁きによって偽預言は、また偽預言を求めた者たちは根絶されて、民は清められると語られました。11節にある通りです。こうしてイスラエルの民は、イスラエルの家はもう私から迷い出ることはなく、重ねて自分たちの背きによって自分自身を汚すことはなくなる。彼らは私の民となり、私は彼らの民となる、神となる。神である主の言葉。神様はこうして裁きをもってご自身の民を清められます。神様は民の信仰をこうして回復されます。私たちはそうされて信仰を清められたいでしょうか。それとも真実に主を求め、誘惑を退けて主に従って、もっと信仰を前進させたらいいでしょうか。それは明白です。すべては主のご計画のままに導かれていきますけども、私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を得るものであるようにいたしましょう。旧約の預言は今の私たちが彼らの轍に陥らないように証しとして残されていますから。さて、12節以降は取りなしを聞かないという神様の宣言が記されています。神様はこれから 裁きをもたらそうとしていました。飢饉が13節にあり、また15節には悪い獣による荒廃、そして17節には剣、19節には疫病と、これらの一つ一つが、望んだ時に、そしてこの災いから守られるように祈ってほしいと、主に近く歩んだ、信仰の勇士たちに、頼んだとしても、たとえ彼らが祈ったとしても自分しか守ることはできない、罪を犯した者はそのものが死ぬと宣告されました。この時に主はノア、洪水を生き抜いたノア、義を述べ伝えたノアです。そして今補修の地で信仰を守り、そして神様の恵みによって高く上げられたダニエル、そして苦難の中にあっても主を信じ求め続けた義人ヨブ、この三人がもしいて、この災い、死の災いをとどめてくださるようにと願われて、この三人が祈ったとしても、自分たちの義によって自分が救い出すことを、救い出されるだけだと、家族さえ救うことはできないと4回続けて宣告されました。取りなしによって裁きを免れさせることができるのはどなただけでしょう。御子キリスト、十字架の犠牲を払われた御子キリストだけです。取りなしの祈りを聞かないと宣告された後、主はこの飢饉、剣と飢饉、悪い獣と疫病、4つのひどい刑罰を送るとき、逃れる者たちが神様の憐れみによってで出てくると、そして目の前の悲惨を経験し、それが主によることだと思い知った彼らは、心から悔い改めて主のもとに帰ってくると、これこそが主が求めていた信仰でした。そうやって滅亡の中から信仰を呼び覚まして来た人たちがあなた方のところにやってくると、エルサレムの滅亡の知らせを聞いて捕囚の民はもうがっかりしたかと思います。自分たちは故郷を失った、 もう帰るところはない、そう絶望する中で、しかし神様は憐れみによって信仰者を残し、そして自分たちのところに送ってくださった。神様はこの宝のような残りの民を残すために、その信仰を呼び覚ますために厳しい裁きを行われたんだ。神様のなさったことは災いのためではない。災いをもたらされたのは民の信仰を清めるためだったんだ。神様のなさったことは正しかった。そうされなければ私たちは主に立ち返ることはできなかった。このように生き証人としてリバイバルした残りの民がやってくる時に、主がこの約束の地でなされた裁きが理由がなくされたことではなく、理由があったことであり、誤ったことではなく正しかったことだと彼らは納得して慰められる。こうして偶像を抱え込んでいた、なかなか捨てられなかった捕囚の民はこうして清められていきます。神様は時に祈りを閉じられることがあります。しかしそれは災いのためではなく幸いのためだということを覚えましょう。神様どうしてですかと問うていいんですけども、しかし御心がなるようにゲッセネマネで祈られた主の後に従って祈りましょう。そしてやがて主が答えられた、またなされたことは正しかったんだと喜ぶ時、慰める時が来ます。今私たちは神様どうしてという状況に世界が置かれて、世界中の教会が転びられていますけども、このことにも必ず神様の幸いのご計画があることを覚えて、全部は今できなくとも、いや理解できなくとも主に信頼し、また主のなさることは間違いがない、そう明かすものでありましょう。お祈りいたしましょう。天の父様、あなた方は私がそこでしたすべてのことは理由なくしたのではないことを知ると、今御言葉を読みました。今置かれている苦難、また各自が経験する苦難や、また祈りが願った通りでなかった経験、その一つ一つもあなたの最善のご計画にあることをどうか信じ期待し、そして主に従っていけますように、主に信頼し続けられますように私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。